6ページから11ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の魅力発見や、皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。6ページ、早めに備えて、安全、安心な冬を過ごしましょう。除雪に関する注意とお願い。問い合わせ、建設課、国設利水係。電話 761-7412。 今年も雪対策の準備が必要な季節になりました。早めの備えで安心して冬期間を過ごすとともに、行動除雪へのご理解とご協力をお願いします。屋根雪除雪の合言葉、一人でしない、無理しない、落雪転落気をつけて。家庭での除雪。毎年のように、家庭での除雪作業中に重大事故が発生しています。屋根雪の除雪作業は一人で行わず、細心の注意を払って作業してください。家庭での凍結機使用による事故も多く発生しています。詰まった雪の除去は、必ずエンジンを止めてから行うなど、安全第一の作業をお願いします。雪崩に注意。降雪量が一気に増えた時や、融雪期には雪崩が起きやすくなるので、危険なところには絶対に近づかないでください。雪崩の兆候を感じたら、すぐに避難して、市役所または地域振興局、地域整備部へ連絡してください。写真の説明。凍結機で男の人が菅傘をかぶり、大きな建物の脇を除雪しています。写真終わり。道路除雪。市民の皆さんへのお願い。1、除雪車の作業によって家の出入り口に残った雪は各自で処理をお願いします。2、家屋付近に設置している段差解消ブロックは降雪前に撤去してください。3、除雪作業の遅れにつながるため、路上駐車はしないでください。4、作業中の除雪車に近寄らないでください。雪出し場にご協力いただいている皆さんへ、道路除雪に必要な雪出し場の提供にご協力いただき、ありがとうございます。雪出し場は、春先に残雪の雪戻しを行います。雪戻しは、攪拌のみを基本として、やむを得ず排雪を行うときは、必要最小限で作業します。限りある水資源で消雪を。消雪パイプは、散水による水が路面を静かに流れる過程で雪が消えて、車の通行で雪が踏まれることで消雪効果が高まります。雨の日や、雪が積もっても自然に消えると見込まれるときは、散水を控えて限りある水資源を守りましょう。道路除雪に関する問い合わせ先、国、県道、新潟県十日町地域振興局、地域整備部、維持管理課、電話 757-5203、市道、本庁、建設課、国設利水係、電話 761-7412、 川西支所地域振興課農林建設係、電話 768-4954、 中里支所地域振興課農林建設係、電話 763-2510、 松台支所農林建設課、建設国設係、電話 597-2222、 松の山支所地域振興課、農林建設係、電話 596-3132。 写真の説明。ロータリー除雪車が高く積み上がった雪をダンプカーに凍結しています。写真終わり。7ページ、 冬季間の水道使用にあたっての注意喚起、水道管の凍結を防ぎましょう。問い合わせ、上下水道課それぞれに記載。冬に向けて事業者や家庭でも水道管の凍結対策を行ってください。問い合わせ、水道維持係、電話 757-3138。 水道管は気温がマイナス4度以下になると凍結して破裂する恐れがあります。凍結事故による点検、修理費と水道料金は使用者の負担になります。早めの凍結対策を行いましょう。凍結させないために、凍結しやすいところに保温材、発泡スチロール製や凍結防止ヒーターを巻いてください。水道管や給湯器などの水をあらかじめ抜いておくことも効果的です。凍結してしまったら、室内を温めて自然に解凍されるのを待ってください。水道を早く使用したいときは、蛇口を全開にしてタオルなどを当てて、上から50度くらいのぬるま湯をかけてゆっくり解凍してください。熱湯は絶対にかけないでください。破裂してしまったら、メーターボックス内の止水栓、左写真参照を閉じてから、市指定の給水装置工事事業者に修理を依頼してください。すぐ対応できるように水道メーターと止水栓の位置を普段から確認しておきましょう。写真、メーターボックス内の止水栓の例。写真の説明。メーターボックス内で、左に止水栓、右にキャップのあるメーターが水道管で一直線に並んでいます。止水栓は太い円形の破線で囲まれ、矢印で示されています。写真、終わり。冬季間使用しないときは水道を休止しましょう。問い合わせ、上下水道料金センター、電話 757-3115。 冬は水道管が凍結し漏水が発生することが多くなります。漏水すると修理費用のほかに、漏水した分の上下水道料金もかかります。冬季間使用しないときは水道を休止しましょう。水道を休止するときは、降雪前に料金センターに連絡してください。休止中の使用料金はかかません。例えば、こんなことも起こり得ます。口径13ミリの場合、毎年冬季間は息子の家で過ごしている市内の男性、留守中に漏水が発生し、休止をしていなかったため、4月に高額の請求が発生してしまいました。図の説明。漏水発生時の前後3回の検診月日と使用量と請求額が時系列の直線で表されています。検診11月25日、使用量10立方メートル、12月請求額3905円、1月請求額3905円。検診1月25日、使用量0立方メートル、2月請求額2365円。3月請求額2365円。漏水発生。検診3月25日、使用量500立方メートル、4月請求額113,685円。5月請求額113,685円。図、終わり。インターネットでの手続きが便利です。上下水道の開閉線は24時間いつでもインターネットから申し込みできます。市ホームページまたはインターネット受付サイトを確認してください。上下水道の開閉線受付サイトの二次元コードがあります。8ページ。知っていますか？冬季うつ病のこと。寒い季節に潜む心の風に気をつけましょう。問い合わせ、 健康づくり推進課成人保健係、電話 757-9764。 11月に入り、冬の気配を感じるようになりました。肌寒い日が増えて心身の不調を感じていませんか？自分の体と心を大切にしながら健康に注意して過ごしましょう。冬季うつ病とは、特定の季節に抑うつ症状が現れる病気の存在が知られていて、それは季節性感情障害と呼ばれています。冬場は日照時間が短くなるため、精神を安定させるホルモンであるセロトニンの分泌が不足することが原因と考えられています。季節性感情障害は、通常秋から冬にかけて症状が出て、春になると自然に警戒することから、冬季うつ病とも呼ばれています。冬季うつ病のサイン。やる気が出ない。ずっと寝てしまう。体がだるい。食欲が増して抑えられない。体重増加。季節の変わり目は、気分が落ち込む人が増える傾向があるため、寒い時期は心の健康にも注意が必要です。予防方法、改善方法。積極的に光を浴びて規則正しい生活をする。太陽の光を浴びることで体内時計がリセットされます。難しい時は室内の照明を明るくしましょう。バランスの良い食事をとる。栄養豊富な食品を過不足なく摂取し、体内の栄養バランスを保ちましょう。特に大豆製品、乳製品、肉類、魚類、ナッツ類などにはセロトニンの材料になるトリプトファンが含まれています。詳しくは16ページ。適度な運動を取り入れる。適度な運動をすることでセロトニンの分泌を促し、心の安定につながります。自分の気持ちを話してみる。悩みや不安を抱え込まず、相談してみましょう。春や夏になると症状が警戒することが多いですが、生活に大きな支障が生じているときは、精神科の受診や下記相談先へ早めに連絡してください。相談先、相談無料、予約制、心の相談会、心の相談の専門家である臨床心理士に相談できます。眠れない、気分が落ち込む、やる気が出ない、そのような状態が続くときは、自己解決力をサポートするカウンセリングを受けてみませんか？開催日程は市ホームページ、または健康づくり推進課に確認してください。心の相談は市や保健所でも随時受け付けています。詳しくは健康づくり推進課、各支所、十日町保健所へ問い合わせてください。また、新潟県心の健康ダイヤルもぜひ活用してください。詳しくは25ページ。9ページ、地籍調査のお知らせ。地籍の地は土地の地、籍は戸籍の籍。あなたの土地を再確認しましょう。問い合わせ、都市計画課地籍調査係。電話 757-3342。地籍調査とは、一筆、登記されている地番、ごとの土地について、国土調査法に基づき、所有者、地番、地目の調査と、境界や面積に関する測量を行い、その結果を登記書にある構図や登記簿に反映します。構図の項は公園の項、図は図書館の図。地籍調査の効果。土地の実態を明確にすることで、土地境界に関するトラブルの防止や、土地取引の円滑化、災害時の迅速な復旧活動などに役立ちます。 調査・測量の費用は国・県・市が全額を負担するため、個人の負担はありません。ただし、一筆調査の立ち会いや閲覧にかかる交通費などは個人負担です。詳しくは国土交通省地籍調査ウェブサイトを確認してください。地籍調査ウェブサイトの二次元コードがあります。今年度から8課第3、4計画区で地籍調査を行います。調査の主な流れ。1年目、調査用図面の作成、地籍図根、三角点の設置。2年目、住民説明会、一筆地調査、境界確認、地籍測量の実施。地籍の地は土地の地、籍は体積の籍。3年目、成果の閲覧、登記書への送付。図、八課地区、地籍調査実施計画、区域図、図の説明。図の上側が北方向です。図の北西から南東方向に川地川があり、川に沿って国道253号線があります。北西方向は上越市に、南東方向は南魚沼市に至ります。八課地区は川地川沿いに上越市側から笹の沢、池の平、落ちの水、原見石、長里、宇都木計画区があります。第一計画区の長里、第二計画区の宇都木は、令和4年度から令和7年度に地籍調査が実施されます。第三計画区の笹の沢、第四計画区の落ちの水は、令和7年度以降、地籍調査が実施されます。図、終わり。基準点、境界表の保全にご協力をお願いします。市内にはたくさんの基準点が設置されています。これは土地の面積を測量するときの元になる点です。道路脇などに多く設置されているため、工事などで破損しないように注意してください。また、地籍調査で、引っかい確認ができたところには、杭や鋲などの境界標を設置しますが、故意に抜いたり移動したりしないでください。法で罰せられることがあります。境界標の再設置は個人負担です。写真2枚。1、地籍図根多角点。写真の説明。路面に埋め込まれた多角点。円状の表面に地籍図根多角点や十日町市の文字と中央に十文字があります。2. 外区三角点。外区の外は市外の外。写真の説明。路面に埋め込まれた三角点。国土交通省の文字や番号の数字があります。写真終わり。写真2枚。境界標、引っかい点の例。設置場所で異なります。引っかいは筆と世界の会。1、2ともに地籍調査で引っかい確認ができたところに杭や鋲などで境界線を知らせる境界標で正方形や長方形のものがあります。写真終わり。10ページから11ページ。人事・行政事情の公表。公表の公は公園の公、表は表情の表。市と広域事務組合の人事についてお知らせします。問い合わせ、それぞれに記載。十日町市、十日町市、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和6年度の状況を公表します。問い合わせ、総務課人事係、電話 757-9787。 1、任免。退職者32人。表、表の説明。区分、人数の順で読み上げます。定年退職7人。 普通退職12人、その他6人、再任用退職7人。表終わり。採用者18人。表、表の説明。区分、人数の順で読み上げます。上級6人、中級1人、初級7人、教育職2人、その他1人、再任用1人、表終わり。2、職員数。職員適正配置計画、令和3年6月策定に基づき、職員の適正配置を行っています。再任用職員含む、表、表の説明、区分、令和元年度から令和7年度の順で読み上げます。職員数、令和元年度、506人、増減2、令和2年度、職員数506人、増減0、令和3年度、職員数514人、増減8、令和4年度、職員数507人、増減マイナス7、令和5年度、職員数510人、増減3、令和6年度、職員数500人、増減、マイナス10、令和7年度、職員数、495人、増減、マイナス5。3、職員の勤務時間、その他の勤務条件。勤務時間、労働基準法の限度内である、1日7時間45分、1週間38時間45分となっています。一週間の正規の勤務時間、38時間45分。一日の正規の勤務時間、7時間45分。開始時間、午前8時30分。終了時間、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。年次有給休暇、令和6年1月1日から、令和6年12月31日、1年ごとに20日付与され、20日を超えない範囲内の残日数は、翌年に繰り越すことができます。総取得日数5000日、全対象職員数370人、平均取得日数 13.5 日、対象は市長部局に在職する一般職員、特別休暇、有給、結婚、出産、お悔やみ、その他、特別な事情で勤務しないことが相当な時に与えられる休暇です。介護休暇、無給、家族を介護するため勤務しないことが相当な時に、6ヶ月以内の期間で与えられる休暇です。取得職員数、0人、育児休業、無給、3歳に満たない子を養育する必要があるときに休業できる制度です。取得職員数17人。4、職員の分限、懲戒処分、分限処分、法律に定められた事由に該当したときに、その職員の意に反して行われる処分のことです。分限処分者数、公認1人、免職0人、休職15人、降級0人、合計16人。懲戒処分、任命権者が職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う行政上の不利益処分のことです。懲戒処分者数、免職0人、停職0人、減給0人、戒告1人、合計1人。5、職員の研修、勤務成績の評定。職員の研修、公務の基礎知識から高度な行政運営までの能力を養うため、県・市町村総合事務組合などが行う研修を受講しています。 令和6年度は延べ1083人が研修に参加しました。勤務成績の評定、人材育成と業務効率の向上を目的として定期的年2回に勤務成績を評価しています。 6. 職員の福祉、利益の保護、構成計画、表、表の説明、区分、事業名、事業内容の順で読み上げます。構成制度、定期健康診断、定期健康診断、事後指導など。構成制度、人間ドック、人間ドック受診の推進、事後指導など。構成制度、メンタルヘルス研修会、メンタルヘルス対策の研修会、共済制度、短期給付、保険給付、医療保険、休業給付など、共済制度、長期給付、退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金など、共済制度、福祉事業、貸付事業、保険事業、宿泊施設運営など、表終わり、公務災害など、認定請求件数、公務災害5件、通勤災害1件。十日町地域広域事務組合、十日町地域広域事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和6年度の状況を公表します。問い合わせ、十日町地域広域事務組合総務課、電話 757-1556。 1. 任免、退職者6人。表、表の説明。区分、人数の順で読み上げます。定年退職、1人。勧奨退職、0人。普通退職、3人。その他、1人。再任用退職、1人。表、終わり。採用者、3人。表、表の説明、区分、人数の順で読み上げます。消防士上級、0人。消防士初級、1人。その他、1人。再任用、1人。表終わり。2. 職員の勤務時間、その他の勤務条件。勤務時間、労働基準法の限度内である、1日7時間45分、1週間38時間45分となっています。1週間の正規の勤務時間、38時間45分。1日の正規の勤務時間、7時間45分。開始時間、午前8時30分。終了時間、午後5時15分。休憩時間、正午から午後1時。消防職の交代制勤務職員は、1等務あたり15時間30分で、三交代制のローテーション勤務。年次有給休暇、令和6年1月1日から令和6年12月31日。1年ごとに20日付与され、20日を超えない範囲内の残日数は翌年に繰り返すことができます。総取得日数、1667日。全対象職員数、120人、平均取得日数 13.6 日、9ヶ月以上在職した職員を集計。特別休暇、有給、結婚、出産、お悔やみ、その他特別な事情で勤務しないことが相当な時に与えられる休暇です。介護休暇、無給、家族を介護するため、勤務しないことが相当な時に6ヶ月以内の期間で与えられる休暇です。取得職員数0人。育児休業、無給、3歳に満たない子を養育する必要がある時に 休業できる制度です。取得職員数0人。3、職員の分限・懲戒処分。分限処分、法律に定められた事由に該当したときに、その職員の意に反して行われる処分のことです。分限処分者数、公認0人、免職0人、休職0人、降給0人、合計0人。懲戒処分、任命権者が職員の一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う行政上の不利益処分のことです。懲戒処分者数、免職0人、停職0人、減給0人、戒告2人、合計2人。4、職員の研修、勤務成績の評定。職員の研修、公務の基礎知識や消防救急技術を養うため、県市町村総合事務組合や県消防学校などが行う研修を受講しています。令和6年度は、延べ31人が各種研修に参加しました。勤務成績の評定、人材育成と業務効率の向上を目的として、定期的、年2回に勤務成績を評価しています。5、職員の福祉、利益の保護。構成計画、表、表の説明、区分、事業名、授業内容の順で読み上げます。構成制度、定期健康診断、定期健康診断、自己指導など、構成制度、人間ドック、人間ドック受診の推進、自己指導など、共済制度、短期給付、保険給付、医療保険、休業給付など、共済制度、長期給付、退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金など、共済制度、福祉事業、貸付事業、保険事業、宿泊施設運営など、表終わり、公務災害など、認定請求の件数、公務災害2件、通勤災害1件。写真、写真の説明、消防技術訓練中のクレーン付き消防車です。写真終わり。市公益事務組合ともに公表項目の職員給与は、司法12月号で掲載予定です。
12ページ、冬季帰省バスを無料運行します。お子さんへぜひお知らせください。問い合わせ、十日町市複合協同組合、ともワーク。ともワークはアルファベット大文字。電話 755-8087。 年末年始を地元で過ごす方必見です。首都圏からの帰省にぜひご利用ください。図マルシー2025ともワーク。マルシーは著作権マーク。冬季無料帰省バス。図の説明。帰省バスの運行についての内容が掲載されています。内容を上から順に読みます。行き先、池袋駅発、十日町駅行き。日程、2025年12月27日土曜日。移動中の車内では、地元の企業の情報などを手に入れる大チャンス。地元に帰りたい方など、UI ターンの就職活動にぜひご活用ください。タイムスケジュール。池袋駅西口。豊島区合同庁舎前。12時10分集合。池袋駅西口。12時30分出発。十日町駅西口、16時40分到着。 なお、道中サービスエリアでの休憩を予定。当日の交通状況により、到着時刻が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。お申し込み。お申し込みは、下記 QR コードを読み込み、必要事項を記入し、ご応募ください。参加対象。十日町市への UI ターンを検討している18歳から28歳。定員40名。申し込み期間、2025年11月14日金曜日9時から12月12日金曜日23時59分。なお、先着順受付、3営業日以内で確定連絡をさせていただきます。追加募集、2025年12月17日水曜日9時から12月22日月曜日23時59分。なお、バスの座席に空きが出た場合のみ。乗車申し込みフォームの QR コードがあります。保護者の方からのお申し込みも可能です。代理でお申し込みする際は、別途確認の連絡をさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。協賛申し込みフォームの QR コードがあります。道中の社内で自社紹介や PR を行う企業様も募集しております。興味のある方やご相談のある方はこちらから。図、終わり。主催、十日町市。運営事務局問い合わせ。十日町市複合協同組合。ともワーク、電話 755-8087、電子メール tokamachiwork@gmail.com。 13ページ、熊に注意しましょう。熊出没特別警報発表中。問い合わせ、農林課林業振興係。電話 757-9917。 県内での熊による人身被害が多発していることを受けて、県は熊出没特別警報を発表するとともに、11月末までを熊出没警戒強化期間として注意喚起を呼びかけています。次のことを実践し、身の安全を確実に守りましょう。丸一、山に入るときは単独行動を避けて複数人で行動する。丸二、熊が出没した場所をチェックし、近づかない。丸三、作業中はこまめに周囲を確認する。丸四、子熊を見たら近寄らずに立ち去る。丸五、熊を刺激しない。丸六、鈴、ラジオなど音の鳴るものや熊よけスプレーを携行する。丸七、生ゴミや不要な農作物、果実、果樹、柿、栗などを適切に処理する。丸八、熊の活動が活発な早朝や夕方の入山を避ける。図、図の説明。新潟県のホームページです。熊への注意喚起が掲載されています。内容を読み上げます。今週は特に熊注意。今週は今、秋。今年は熊の餌となるブナの実が極端に少なく、周期は餌を求めて出没が増加すると予想されています。登山やキノコ採りで山に入る際はもちろん、人家周辺でも注意が必要です。音の鳴るもの、熊撃退スプレーを携行。単独行動を避ける。柿などの放任果樹の除去や生ゴミ等の誘引物を置かない。親子熊に注意。 子熊の近くに母熊がいる可能性があります。作業中はこまめに周囲を確認。早朝や夕方は要注意。熊から身を守るための動画、二次元コードがあります。写真2枚。1、写真の説明。熊が雑木林の中を歩いています。鼻先を地面に近づけています。2、熊に襲われた場合、地面に伏せて、頭、首、腹を守る。秋田大学の研究では、防衛姿勢をとった方の重症者はいなかったという結果が出ています。写真の説明。地面に人が腹を下にしてうつ伏せになっています。両手で首の後ろを覆い、両足を肩幅に広げています。頭には帽子をかぶり、背中にリュックを背負っています。1の写真のクマが2の写真の人に近づいてきている構図になっています。なお、画像はイメージであり、実際に人が襲われたところを撮影したものではありません。写真終わり。県内の熊の出没情報は、新潟熊出没マップで検索。二次元コードがあります。図終わり。県内の熊出没情報、新潟熊出没マップの二次元コードがあります。熊を目撃遭遇時の対応、市ホームページの二次元コードがあります。